もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、もしもし。
あ、よろしくお願いします。
はい、
今日はどんなご相談でしょうか。
父との関係についてです。
どういうことですか。
過去にちょっと父に子供の頃、日常茶飯事に嫌がらせというか、泣くまで大体からかってきたんですよ。
はいはい。
それで、まあなんかその泣く顔を見てなんか喜んでるみたいだったんですよ。
はい。
で、一応なんかニヤニヤしながら最後にごめんって謝るんですけど、
はい、
で、まあまた何度も繰り返すことをしてきたんですね。はい。
あなたは今はおいくつですか。
24歳。
もう社会人だ。
はい、いえ、今美大行ってますね。
美術系の学生さん。
はい。
で、お父さんおいくつですか。
62です。
62歳。
はい。
ご兄弟はいらっしゃるの。
姉が一人います。
はい。お母さんもいらっしゃる。
はい。
お母さんはいくつ。
59です。
59歳。
はい。
で、物心ついた頃からお父さんが自分に対して変だったと。
はい。まあ変っていうか、
ええ、
自分だけに対してじゃなくて基本的に他人をからかって喜ぶところがあって。
ええ。じゃあ、特にあなたを選んでということではなくて。
そうですね。兄弟にもからかったりして。
そのからかうっていうのが、こんなことされたっていうのを具体的に教えてもらえますか。
例えば、まあなんか不細工とか行ってきたりとか。
それはおいくつぐらいの時、あなたが。
それは幼稚園のぐらいの時です。
で、は
い、
あなたはそれ言われたことをはっきり覚えてるのね。
そうですね。はい。
それずっと言ってくるわけ。
日常ずっと不細工とか言うんじゃなくて、
ええ、
姉が赤ちゃんの頃の写真とか見て、
はい、
その姉はなんか赤ちゃんの頃すごい可愛かったけど、お前は不細工だったなみたいなことを言ってきたりとか、
うんうん、あとは、はい、あともう一つ、
あとはなんか、うん、それは幼い幼稚園とかの頃なんですけど、
はい、
夏休みとかプールに遊びに行ったりしたら、ふざけて自分とかが泣くまでなんか水に沈めて、ほぼいじめみたいなことをしてきたんですよ。
うんうん。それで、まあ、はい、今はどうなんですか。
今は別に、まあ、僕はもうそういうこともあって、父とにはずっと冷たくしてきたんで、父ももう年も年だし、あんま話さなくなってって感じですね。
今一緒には暮らしてるんですか。
いや、暮らしてはないです。
暮らしてはないですか。
一人暮らしです。
あなた大学生になって一人暮らしになった。
はい。
家族とは離れている。で、
はい、
夏休みとか冬休みに帰るぐらいですか。
いや、帰ってはないですね。
帰っていない。
はい。
じゃあ、お父さんとはもう何年待ってないのかな。
一回、一昨年ぐらいに会ったんですけど、それ以降は会ってないです。
会ってない。お母さんとかお姉さんとかと会うんですか。
姉はちょっと海外にいるんで、
ええ、
まあ会うんなんですけど、母とはまあよく電話で話したりします。
で、その時にお母さんは、あなたたまに お父さんに会いなさいよとはお母さん言わない。
はい。
もう分かってるんですね、それはね。
はい。
うん。美大生ですよね。
はい。
で、これの学費っていうのはお父さんが払ってくれた。
あ、はい。
結構その美術系の学校っていうのは、あなた浪人もしたでしょ。
はい、そうですね。
ね、長い間、
浪人っていうか、一回普通の大学行って、
行ってから、まあそうすると、はい、安くはないお金はそのお父さん払い続けたということになりますね。は
い、そうですね。まあ、そういう経済的負担を恩着せがましく言うこともないし、
うん、
そこら辺にはちょっと愛情は感じてるんですけど。
なるほどね。で、今日電話をしてきたその相談というのはどういうことですかね。
父との関係が悪くて、
ええ、
父のことは恨んだりはしてるんですけど、
はい、
なんていうか、一回嫌だとかいうことは言って父には伝えたんですよ。
ええ。
それでもなんていうか、まともに取り合ってくれなくて、
ええ、
そういうことが原因でなんかいろいろ自分がなんかイライラしてたり、むしゃくしゃこれまでしてきたのかなとかいうことを思って。
あなたとしては今どういうふうになればいいなと思ってるんですか。
自分としては多分もう父が変わることっていうのはないと思うんで、
ええ、
そういうなんか反省とかも多分しないと思うんですよ。だから、まあ、どうすればいいのかなっていうことも含めてご相談にした。
なるほど。それはどうすればっていうのは、人間関係、家族の関係ではなくて、あなたの胸の中をどうしたらいいのかっていうことですね。
はい。 からかったことについて、全然その反省が全くないっていうのにすごい自分が苛立ってて、
それをあなたもずっと胸の中で引きずってるということですね。
そうですね。だからどこかにまだちょっと分かってほしいっていう期待はあるんだと思うんです。
わかりました、はい、それでは今日の回答者の先生紹介します。幼児教育研究の大原恵子先生です。よろしくお願いします。
こんにちは。
こんにちは。
まず最初にからかうって言いましたね。
はい。
人はからかう時っていうのは自分の居場所を探す時なんですね。お父さんもあなたも似てるんですね、はい、その家に自分の居場所がないんですね、
はい、
ある面ではお母さんとお姉ちゃんというのは結構自分の地位をしっかり守ってる方なんです、居場所をね、
はい、
でお父さんは結婚した時に自分の居場所がないんです。だけどもプライドもしたい。そうするとあなたにからかうっていうことで、こいつはダメなんだよっていうことで一家の主に示す自分の居場所を探したんです。あなたが杖だったんです。支えだったんです。この人がいることによって自分がなんとか父親の立場に入れたんですね、お父さんは。で今度は社会に出てあなたが今度成人しました、
はい、
これからあなた自身が行き詰まってくることが出てきます、
はい、
お父さんが幼児期に自分の居場所を探すのにあなたを使ったように、
はい、
あなたが社会に出ていく自分のメンツを保つために現実を見るのは怖いですよね。そのためにはお父さんのもう帰ってこない過去のものを許せないと、謝ったらいいんだけどっていうことで、その怒りの感情ですね、お父さんに怒りをぶつけることによって現実を見なくて済むんです、
はい、
そうするとあなたをもし本来ねお母さんと本当に親しく心を割って話していたならばお父さんの恨みは出ないはずなんです。ですからお母さんと毎回話していますって言ってるんですけども、
はい、
お母さんには淡々と事の事情をしゃべり、お母さんも淡々とそれを聞くという、そういう関係であって、憎しみでも何でもいいんです。感情が触れてるのは嫌いだけれどもこのお父さんなんです。あなたはわかります。あなたがそういう性格になってしまったのはまず本来お父さんとお母さんがうまくいってなかったはずなんです。
はい、そうです ね、
ね、 そして、はい、一見見ればお父さんの方が世間的にいい顔してるんですけども、内情はお母さんが、はい、お母さんがお父さんに無関心なのか、とにかくお父さんの居場所はないです。なかったから、はい、あなたという可愛いお子さんをあなたにとってはからかう、お父さんともうすがってあなたに5歳4歳児の子にすがってですね、お母さんとかお姉ちゃんたちに俺は父親って見せたんですね。それしか生きてこれなかったお父さんだと思うんですね。
ああ、なるほど。
僕はこうしてからかわれた、はい、からかわれてこういう人間に僕はなっちゃった、その原因は父親だって言いたいわけでしょ。
子供の頃そういうことがあったせいで、まあなんか人からあまり下に見られるのが嫌だったりとかですかね。
そういうことが重なってきて気分が浮き沈み激しくなってしまって怒りの中で電話したってこと今日。
はあ、
そうすると、これは父親に対する今日の相談はですね、父親に悪かった、はい、こういう性格を作ったお父さんが悪かったと言わせたいってこと。
そうですね、やっ
ぱり。そしたらあなたはすっきりする、
はい、多分すっきりはしないと思う。
ということはやっぱり現実のこれが解決できればいいってものがやっぱりあるんです。でもそれを見るのが怖いから父親に合わせたらいいだろうなって、で怒りの矛先を父親に向けることによって半減するでしょ。またこれは楽になるじゃないですか。
はい。
それを思ってずっと来たんです今日まで。で今日電話をなさったってことはどうにもうまくいかないって。だけどもコミュニケーションが苦手なのでどのように自分の心を伝えていいかわからない。だから父親がからかったって同じことの繰り返しの中で叫んでるんじゃないの、気づいてほしいってことは。
はい、多分。
その叫びは何ですかって聞いたの。
父にしてほしいことってことです、ね、
そうです、そういうことです、はい、不可能でも僕はこういうことをしてもらいたいんだってのは何があるの。
やっぱちゃんと僕が辛かったってことはなんか理解はしてほしいっていう期待はあります。
誰に。
父に。
で辛かったのは父だけなの。父にしか向けられないんです、あなた。だからなんです。それでね、今日やることです。メモを取ってください。1ね、例えばですよ、今日家に帰った時にね、お父さんに3度土下座させて謝らせるをやってみたいって書くんですね。で自分感じますよね。でそのやった後僕はどうするだろうか。 2番目お父さんに交差したい、うん、でその後今のこのモヤモヤがすっきりするかどうか、うん、そう書いていくとあなたの中に多分お友達関係のものが出てくるはずなんです、うん、あの友達が俺をヘラヘラと笑って軽蔑したとかそういう小さなものがいっぱい出てきます、うん、それをあなたは言い返しできなくってやっぱりヘラヘラと返してるんですよきっと。そうするとお友達はですねそれで君と挨拶が済むと思うけども君の頭の中にはそうではない怒りがあったってことが気づくんです。そういう日常生活の小さな小さなね僕をバカにした僕を軽く見たそういうことの積み重ねなんですね。で僕をバカにしたなぜバカにしたんだろうそうだ幼児期のお父さんのせいだってなってくるんです。今その段階なんですね。今あなた自身が今日電話することの精一杯ただ喋りたい話したいだと私は思うんですけども言い過ぎですか。
そうですねその母に話しても解決にはなんか
帰ってこないでしょ、
はい、
お母さんの会話は会話をしているという形は記憶はありますけども心に入っていかないんです、はい、だからお父さんも寂しくってあなたに向かったんです。だから私が今日言いたいのはもしこのいくつかが私の喋ったことで重ね合わせるところがあったならばですね、
はい、
今あなたは現実の人間関係の中であなたの怒りが感情の浮き沈みになってるはずなんです。それを違うってもうどっから手をつけていいか分からないでしょ。だからこういう人間に育ってしまったあの父親が憎いと思うことでことを解決しようと思ってるんだと私は思ってるんですね。
はいそうですね。はい
ありがとう。
現実の戦いからなんか目を背けてるって言った感じですよね、
はい、素直ですね。今あなたが話しましたね。それが現実と対面したってことです。今あなた現実立ってるんです。今の喋った言葉自体がもう現実にいるんです。
はい、
ぜひメモに全部書いて、はい、そういうことがあったらまたお電話ください。今ドリアン先生帰りますのでね。先生いかがでしょうか。
もしもし。
はいもしもし。
昔アゲハの幼虫をいっぱい飼ってたことがありまして、
はい、
でねサナギになると全部が全部蝶々として生まれてくるわけじゃないのよ、
はい、
みんなもがいてもがいて中には中で死んじゃう虫もいっぱいいるわけ、
はい、
であなた今美術系の大学行ってるってことは芸術で行きたいわけでしょ。
はい
芸術を一緒やりたいんでしょ。どうなの、はい、そこ今そこがまずモヤモヤの部分もあると思うのね、
はい、
でサナギの中で死んでしまうか割って出てきて蝶として羽ばたくかっていうところでいろんなことが今応能があってお父さん出てきたと思うんですけども、はい、ちょっと聞いてほしいんだけど、
はいはい、
パンクロックって知ってますよね。
はいはい。
でああいうパンクバンド自分もやってたんですけども、
はい、
売れない頃ってみんなかっこいいんですよ。で売れて生活が満ちたいってくるとどんどん音楽がダメになってくの。つまり芸術ってね少し不幸な方がいいんです。
なんかそれは聞いたことはあります、ね
う
ん、
絵も音楽もあらゆる表現っていうのは本当に幸せな家族がいて 3LDK のローンも払い終わってて何の心配もありませんっていう人の芸術はね面白くない。だからこういう言い方は良くないかもしれないけども、はい、あなたがずっとモヤモヤ怒りを抱えてきたっていうのは芸術家としてとっても大切なものを持ってるってことなの、
はい、
あなたがお父さんに向けた怒りを自分の作品に向けな、
はい、
それでさなぎから飛び出していけるから、
は
い、という応援メッセージです、
はい、ありがとうございます。
はいでは頑張ってください。
はいありがとうございます。